どうも皆さん、小玉です。
はいやはいや、高木です。
先週は勝手にスペシャルウィーク企画と題しまして、
ね、すごかったね先週ね、
まあ、僕企画のね、あの内容だったわけですけど、
やってましたね、なんか、
はい、
びっくりしたよ、内容というか、あのね、ああいうハキハキさ、こう何をイメージしてやったのか分かんないけど、あんな口調まで変えてさ、すごいこうポジティブにこうやろうっていう感じ見えたのは分かったけどさ、その直前まで高校の同級生の悪口言ってたからね。
おい、
言い切る、
せっかくお前好感度が上げたところでお前何でも下げる話、
すごい切り返し見せたなと思って、
なんでお前わざわざそれ下げる話すんだよやめろよ。
まあだって、うん、大学4年間あったわけでしょ。
はいはい。
で社会人今何年目、
どういう3年目とか
3年目でしょ、
うん、
7年前の、
うん、
あいつの行動にまだムカついてるってやばいよね。
いや、ムカついてるってことじゃなくて、そのひどいなって、
ね。俺は知らないやつだったから何とも言えないけど。う
ん、いや、だって、言ったらここで話せないじゃん、だって。
あ、まあね。
うん、
まあでも、すごい
な。話せない話なんだから。
そんな、みんなね、好感度上げようっていう企画の直前まで、
いや、
ギリギリまで
やる。いや、やめろって、だからもう。
いや、すごいわ。
角前選手にすげえもうバンバンに上がったんだよ、好感度。
全然ぶち上がってないから。本当に。うまくいったと思ってるのはもう、小玉だけです。
嘘
あれは。
いや、もう、だって、多分今頃僕のツイッターのフォロワーはもう、万かな万。
行くわけないだろ。すさまじいよ、もう。
僕のフォロワーは万かな。
いや、それはもう、奇跡的に。
まあ、でもまあ、少なく見積もって9000ですかね、
じゃあ。いかない。本当に、ジャスティン・ビーバーが多分、リツイートしても多分、いかない。
嘘でしょ、あの世界最高のドーピングを持ってしても無理なの。
持ってしても多分、800ぐらい。
いや。じゃあ俺、相当な球だね、じゃあね、逆に。ジャスティンの手に負えないってことは、逆に世界一だよね。
いや、もうさ、世界一でいい。
世界
極めちゃった。
世界一好感度低いことになるよね、だから。
すごい。
ダメだよ、そんなのは。
ケツから数えた方が早いことは確かですよ。
まあ、ただね、まあ、申し訳ないという気持ちは持ってますよ。まして、小玉です。
はいはい、高木です。
ラジオ練習長です。
お願いします。
今週もお願いします。
いや、本当先週それこそスペシャルウィークだったから、
はい、
触れられなかったんだけど、
はいはい、
まあ、今のこの、まあ、撮ってる時期が、
うん、
まあ、時期なんだけど、皆さんももう、ヤフーニュースとかで、多分ご覧になってると思うんですけど。
あら、何すか？
いや、クリスティアーノ・ロナウドの対談の噂がちょっと、囁かれてまして。
それかよ。
いや、最初はまだこれは飛ばしだろうっていう目で見てて、まあ現地紙が勝手に報じたことだっつって、まあ俺もそんな気にも留めてなかった。
そりゃだってさ、サッカーをね、
そう、
見たことなくったって、クリスティアーノ・ロナウドっていう選手名ぐらいはさ、
もうみんな知ってるわけだ。
聞いたことあると思うし、レアル・マドリードっていうチームだってさ、
そう、
まあ世界一有名でしょ
う。そうだよ。
まあ、そういう、その選手がまあ対談するしないっていう話になったら、それはみんなニュース見るでしょ。
まあまあ、でも空想の出来事、空想の話というか、うん、まあ、クリスティアーノ・ロナウドがね、脱税をしてるみたいなことが、疑惑が持たれて、で、それをクリスティアーノ・ロナウドが嫌に思ってスペインを離れるから、レアル・マドリードと対談するみたいな報じられ方。まあ、こんな飛ばしの記事やるなと思ってたら、うん、マルカっていう、レアル・マドリード
よりの
スポーツ新聞の会がもう報じちゃって、それを、
ね、
そんな状態で俺は先週、うんうん、乗り切ったわけだから。
いやそれは確かにありがたいけども、いやどちらかというと趣味のスポーツのことに心を持っていかれるっていう話はそんなに偉そうに言えることではない。
まあ、生活のもう7、8割のエネルギー割いてるからね、やっぱり。
まあまあね、今着てる T シャツだってレアル・マドリードの T シャツだしね。
いやー、このまま対出したら大騒ぎですよ。
だからまあ降って湧いたような話だったから、
もうぶっちぎりの大ニュースだよ。
ぶっちぎりか。
こんなぶっちぎる大ニュースなんで日本では報じないのって話になってくる。
なるほどね。
思うんで、もっとこう道を歩く小学生たちがおいあれ見たかよっつって、ロナウドの対談の話だろっていうのをもう道行く小学生全員がしててほしいんだよ俺。
まあその時代はもう巨人大砲卵焼きのところで止まってるような気がするんだけどね。
いやもう、ね、もう全員が話しててほしいのこれ。俺らもう
そんなこと言ったら俺からしてみればだよ、うん、衝撃的なニュースはまだありますよ。
いやもうクリスチャン・ロナウド対談かっていう、
いやいやいや
以上のニュースがあんの。
それに匹敵するニュースですよ。
なんで
佐藤拓磨インディ500優勝。
いやもういつの話してんだよ、いつの話してんだよ、もうおかしいけど。
相当失礼だぞ今の発言は。そんなレアル・マドリードを守ろうとするがためになんで佐藤拓磨がそんな虐げられなきゃいけないんだよ。
相当すごい。
そうだよ。いやあなたね、あの話した直後にね、俺はこういうこと話したと思うんだって言ったらさ、あなたその時間を割いてまでさ、うん、なんかあの妄想話してたでしょ、なんかたまにね。
ああ、先週か、先々週。
そう、ポッドキャストの中でさ。
ポッドキャストの中で。
うん、あれだよ、それこそレアル・マドリードがチャンピオンズリーグ決勝直前だっつってさ。
あ、すごくないあれ、今思うと。
でさ、それでね、うん、ちょっとあの皆さん、聞いてくださってる皆さんの中には、ちょっとわからない方いらっしゃるかもしれない。うん、決勝、大きな大会の決勝を控えた直前の収録だったんで、その日の夜だったね、収録、うん、あの収録して数時間後にはもう決勝だった時に、うん、高木の愛するレアル・マドリードが優勝できるかどうかっていうところで、もう好きすぎて、好きがもうなんかちょっとおかしな方向入っちゃって、こじらせちゃって、
うん、
もう勝ったと言い出して、
そうだね、
もう勝ってますみたいなね。勝ちましたみたいなこと言い出して
言った。
しかもまだ何にも始まってもない試合の得点者とスコアの動きまで話してたでしょ、
うん、
それで俺の佐藤拓磨ユインディー優勝が話が1秒もできなかったんだから俺はもうどんな事件でしょ。
佐藤拓磨、いやでも道行く小学生たちが、
いや、
言うとかも。リコーダーをレンズセルにぶっ刺してる
やつ。いや、もう日曜レースだから、その月曜、もう朝学校登校するときに、たたたたた、おいおい、聞いたかよ。佐藤拓磨優勝だってよ。本当に。
いや、そんなことより、一滴面白かったよ、なんだろう。月曜日の学校のあれは。
いやいやいや、一滴。イッテ Q だってあなた世界190何カ国制覇って言ってるけど、インディ500は制覇でき
ない。つなげんなよ。
インディ500は制覇できないんだから。
いや、でもな、まあでも、その、まあ、俺父親も F1 多少好きで、うん、で、まあインディね、まあすげえ子供がうるさかったから、ちょっと確認してみたの。それインディ500すげえのかって、うん、佐藤拓磨、うん、って聞いたらもう、やっぱすごいなんてもんじゃないぞって。
ほんと、この間なんてさ、もう、NHK で早速さ、うん、特集番組がバンって放送されて、ほうほうほうほう、クローズアップ現代にスタジオに来て30分間佐藤拓磨特
集とか。マジで？
そんなですよ。
すごいねそれ。
でもどんどんアメリカ本土ではもういろんな番組引っ張りだこ。
ああ、
翌日からだから、あれお笑いで言えば M1 優勝で翌日からもう
人生が変わる、
バンバンテレビ呼ばれるみたいな。
じゃあ今日本よりもアメリカでの方が有名なんだ。
アメリカでの知名度もガンガン上がってる。
そういう日本人っているよね。
アメリカ副大統領がツイッターで佐藤拓磨おめでとうって言ったんだ。
まあそうか、すごいレベルの、
すごいレベルの話。
ジャスティン・ビーバーどころじゃない。
もうやばいよ。ジャスティンがリツイートした感じのノリですよ。
そうだよね。
で日本で言えばだよ、あの大阪道頓堀にさ、うん、グリコのさでっかい看板あるの知ってる？
あーあるある。
一粒わーっつってこう、
うんうん、
両手を掲げてさゴールしてるグリコのポーズのねでっかい看板があるんだけど、うん、あのグリコがねスポンサーなの、佐藤拓磨の。
へえ。
数年前から佐藤拓磨のスポンサーで、うん、だから優勝記念で、
うん、
その道頓堀のグリコのあのポーズの看板が、うん、佐藤拓磨に変わったんだよ。それぐらい
の、それはでもなんか粋だね、なんか
すごいでしょ。いやそれぐらいのレベルの話なんだから。
いやこれでもね話せたからね
もうね、よかったね、
よかった
よかったよかったねじゃないよよかったねじゃないよ。
いや俺もたぶんスコア予想の話したいんだから。
すごかったね確かに、
あれね、うん、まあ、なんか先制点がラモスみたいなこと言ったけど、そこだけ外れたね、うん、でまあスコア 3-1 っていうのもまあ外してはいるけど、うん、
まあね、まあ、
内容は展開は確実に当ててるから、あれだよね、あいつの再来だよね、
ドイツだよ ほらもうほらレアルマドリードにさ傾倒しすぎて、そうなの脳みそがちょっともうなんかマドリー一色で真っ白になっちゃったん
だ。確かブラジル人だったな。カゼミロ、あ違う違う、マルセロ、あ違う違う、バニシウスジュニオル、あ違う違う、あジュセリーノだって今ちょっと4つ目に
分かんねえよ。
そう予言者がいて、そのまさにジュセリーノと似たような感覚、ジュセリーノが出てきたての時とかなり近いものを感じるなっていう。
じゃああなたえもしかして
ジュセリーノ
2世、
2世の可能性が
しょうもないしょうもないしょうもない会話だなしょうもない会話が続いてるよ。
ラジオレシチョ同時に3本やってる、
同時に3本やって
る、3つを同時にやってる、3本同時、
そう
3本同時、
そう
3本同時、
そう
3本同時、
そう
3本、まあそんなね、うん、こと言ってるけど、
はい、
まあちょっとこう報告をね、
うん、
ちょっと報告というか、
はいはい、
あのほとんどこのラジオで触れてこなかった、うん、まあ、僕の、うん、そのお笑いの活動に関する動きについての報告。
おかしいんだって。なんでさ、レアルマドリードの動向を逐一報告するあなたは、うん、本業であるお笑いの話を1ミリもしないんです
か。ほとんど してこなかったでしょ。
わけわかんないよ。
まあ、ちょっとまあここまで、まあ、さすがにちょっと報告をしようかなっていうのがあって。
はいはいはい、あれですね。
そう。
そうだよ。あれ話しなきゃ。
僕まあ、まあ、別に、そんなつもりでやってるんじゃないですけど、まあ、僕、モノマネ事務所に、ま、所属、うん、まあ、してはいるんだけど、うん、一応お笑い部門としてコンビでやってて。
う
ん、
要はモノマネが強い事務所
で、
ね。
そうそう、強い事務所で。うん、で、まあ、だからやってるっていうのとは、ま、そんな。
関係ない。
関係なくて、そこはしっかり、別に、じゃあ、モノマネの営業でいっぱい出てるかって言ったらそうでもないんだけど、
うんうんうんうん、
今ちょっと僕、モノマネというか、
うん、
一個なんかキャラクターみたいなの、ちょっとやってて、
うんうん、
なんかミスター、都市伝説関明夫さんっていうのがまあいらっしゃる、
いらっしゃいますね、
ご有名で知ってると思うんですけど、
やりすぎ都市伝説、
都市伝説のすっごい面白いやつ、うん、あれのちょっとモノマネでミスタードーナツ伝説関明夫っていうやつをちょっと今やってまして、
もうね残り時間
てて
残り時間で説明ができないですねこれはもうね
まあミスター都市伝説も普通はまあ多分都市の方に何かかけてやると思うんだけど、
うんうん、
まあ何を思ったのかミスターの方にかけて誰も気づかない、あれなんでドーナツなのって聞かれるぐらい、
うん、
1回じゃちょっと分かりにくい、
これいやその発音のせいだと思うよ
ミスター
ミスターだからミスターに引っ掛けてんのに、うん、ミスターはそのミスター都市伝説の時のまんまの発音だから、
はいはい、
ミスタードーナツって言わないと、
ミスタードーナツ
伝説。
伝説。難しいね。まあそこはもうミスタードーナツ伝説で統一したいんだけど。
いやまあそもそもこの番組であなたのお笑いに触れてないから、ね、あなたを飛び越えてキャラクターの話されても、聞いてる人困るから。
確かにどうだね。
知らない人のキャラクターの話になっちゃってるから。
ただですね、
早い。もう訳わかんない
よね。早い高木がどんなことしてるかも知らねえのに、
う
ん、その早い高木のイレギュラーのミスタードーナツ伝説の話を、ここにいきなりし始めるっていう。
いきなりやられても困るっていう。
まあちょっと飛んでしまうんですけど、まあこれ、まあなんなら今こっちの方がもう早い高木よりも、もうミスタードーナツ伝説関明夫の方がもう知られてるみたいな、逆転状況が。
わけわかんないよね。
わけわかんない状況が。
俺もわかんねえもん。
まあ、言ったらツイッターで、うん、まあ、ミスタードーナツ伝説関明夫っていう、うん、まあ、アカウントを、まあ、作って、最初始まりはね、ちょっと続けて、うん、続けるっつっても本当2、3週間に1回動画上げるか上げないかみたいな感じでずっと続けてた。したら、まあ、ある時なんか、ちょっとまあ、その友達のライブの、その、まあ、交番を読むみたいなので、出てって、ちょっと真似しながら、交番読むみたいにしたら意外とそれがちょっとこうハマってというか好評で、うん、でそこからもうツイッターをまあ見るわけじゃん、でリツイートとかまあそのみんな いろんな人たちがこう支えてくれて、そのリツイートやったりいいねしてくれたりして広がって、今もうそのツイッターのアカウントのフォロワー数がもう本家のハイヤハイ高木を超えようと今してる、まあもともと少ないんだけど、
うん、
まあしてる事態になっていて、
うん、
でまあ結構今割と見てくれてる人もまあ多いというこの状況になってるっていうので、
うん、
そのまあ僕の友達が、
うん、
箱 その安く抑えられる日が
会場を
あるみたいな、うん、その会場を、うん、でその日に、まあ、せっかくだからじゃあミスタードーナツ伝説関谷京の単独ライブをやるかっていうなんか話に発展してしまって、まあ、僕もキャリアで、うん、まあ言ったら芸歴は2年目、
うん、
まあ、ミスタードーナツ伝説関谷京歴で言ったらまだ1年経ってないこの状況で、うん、いきなり、
うん、
まあ単独ライブというまあ単独ライブっていうのは大げさに言ったらそんな、もう実際もういろいろな人がこう、うん、もっとこう出演してくれたりとか、うん、あとまあほとんどまあ企画とかもそういうの仲間が考えてくれるっていう状況なんだけど、まあそれで一応まあ出るということになったんで、まあそれのもう告知をシンプルに
告知です
ね。まあまあいろいろなことはやろうと思ってるんだけど、映像を撮ったり、
おー、あとマクマのなんかみたいな、
そう VTR とか、すご
いいいじゃん。
あとなんて言うんだろう、
うん、
企画で言ったら、まあ、僕ミスタードーナツ伝説関谷京以外にもいろいろキャラクターがありまして、もうツイッターで言ったらミスターの都市ガス伝説関谷京とか、
うん、
なんかミスター石伝説化石好きよみたいな、うん、そういういろんなパターンを、うん、まあパーソナリティに当ててもらうクイズみたい な、 なんかそういう、うん、ネタをがっつりやる単独ライブっていうんではなく、うん、もうシンプルに、まあ、ミスタードーナツ伝説を中心にした、まあ、企画をやって楽しんでもらうっていう、
まあ、ライブなんだ。
ライブで、
ほう、
それをまあぜひちょっとやるんで、まあ、興味のある人は、まあ、もちろんそのもうもちろんその予定が合わなかったりもあると思うんで、全然無理して来なくてももうツイッターを見てくれるだけでも全然いいんで、うん、告知をしておりますんで、じゃあちょっと日付とかいいですか、言っても。
いい、どうぞ。
あ、やべ、やっぱやめときます。
なんだよ、それ。どういうこと？
ちょっと今、モノマネしようかなって今一瞬思ったけど、さすがにちょっと照れすぎて、今完全にモノマネのね、間合いだったね、今ね。
いや、もう、いや、だって変な間合いちゃったもん。
間合いちゃった。ちょっと普通に普通にやったら情報が入ってくるんで、これは。真面目にちょっと、はいはい、高木としてちょっと告知をさせていただきます。すいません、はい、長くなってしまって、すいません。
どうぞ、どうぞ。
まあ、7月9日ですね、日付は。
7月9日。7
月9日。
はい。
下北沢の、
うん、
シアターミネルバという場所でですね、
うん、
まあ、ライブを行おうと思っております。うん、で、時間がですね、
うん、
18時半会場、
うん、
6時66分開演、19時6分ですね。これは多分666。ね、知ってますよね、皆さんね。666ですよ。に、まあ、開演をするということが、
はい、
決定しておりますね。
なるほど。
で、まあ、料金ですね。料金っていうのは、まあ、999円。999円。まあ、これは分かる人にしか分からないと。だけはちょっと言わせていただきますね。まあ、メッセージがまあ込められてある。まあ、999円で見られるということで。
高木ちゃんと1円玉をいっぱい用意してもらって、
ね。そうですね。1000円で支払ってもらって、1円玉を返す、ね、う
ん
う
ん。ちゃんと、まあ、そういう。すげえいっぱい1円玉用意しててください。
はい、これは、ちょっと、それは用意させていただきますけど。
はい、
で、まあ、そういう感じで、うん、やらせていただくということで。
はい。
まあ、ツイッターの方で、うん、やってるんですけど、
うん、
こちらの、ラジオ練習帳のアカウントでもちょっとリツイート、うんさせてもらって、セルフリツイートになってしまうんですけど、
もちろん
ドーナツ伝説をリツイートするんで、うん、ちょっと興味があったら、それを本当もう動画とかちょこちょこ上げてるんで、うん、まあ、それを見てもらうだけでも全然いいんで、うん、そんなライブに来てくれるというんではなく、うん、まあ、そういう動画上げてるやつが、そういうライブを今度やりますよっていうのをまあ知ってもらうだけでもちょっといいので、ちょっと本当に真面目な報告になってしまいましたけど、
うん、
そちらをぜひちょっと見てもらいたいなと思います。うん、もう僕はこのラジオでは全然、関谷ドーナツ伝説の真似はしてないですけど、ドーナツ伝説関谷のツイッターを見てもらえればもうガンガンやってるんで、音楽とかつけてやってるんで、もうそれを見てくださいと、いうことを伝えておきます。お願いします。
すごい謙遜しながら告知したじゃないですか、
はいはいはい、
ね、求めてるのそういう話レアルマドリードとかどうでもいいから、あなたの、
これはちょっと本当に、
あなたのお笑いの話をちゃんともっとしてほしいから、
今後控えて、
控えなくていいよ、控えるな、
今出し切っちゃった、
控えるな、
消費しちゃった、
この消費
MP を全部
MP もっとしなさい、もっとも
っとこういうのね、
もっと、
いや、まあそれは活動がね、
大歓迎ですよ、この話は、こういう話は
本当にいろいろやってるんですけどね、
たくさん告知をしてくださいよ、
はい、
本当に、
まあ、今度これでまた日テレのモノマネグランプリのオーディションにもまた
行くの
行くんですけど、まあ多分局の問題で落とされるという
コンプライアンス的な、
コンプライアンス的に
コンプライアンスの壁が、
壁をどう乗り越えるかという、
まさかな、俺の身近な人間にコンプライアンスに悩む人間できると俺思ってなかったな
ちょっとそのコンプライアンスと
思ってなかった、
戦ってきます。
いやすごいな、
今月末かな、うん、にちょっと行ってくるんで、
ちょっと戦ってきて、
まあその結果もね、もちろんこの練習帳を通してね、
本当ですよ、
どんなオーディションだったかっていうのも、
いやいや、その、
まあ、もちろんあの言っちゃいけないこととかもあんのかもしれないけど
真面目か真面目か、
まあまあでも、まあ結果ぐらいはちょっとここにね、うん、報告したい
もちろんですよ。レアル・マドリードの話は省いてくださいで、その話をちゃんとしてください。
そう、ね、今思えばなんかこういうことを本当してこなかったなんかお願いランキングにちょこっとだけ出るみたいな時がさあったんだけど、そういうのとかもね、
何
も
や
ってこなかったね、なんかね。
だそういうのを一番やるべき場だと思うんだけどね。
そうだよね。
だってその将来のためにと思ういうことで、まあ、僕、いや高木の言葉が言ってますけど、僕自身もね、
そうですよね、
将来のためにと思ってあの番組を作って高木一緒にやらないかっていう始まった番組ですから。
はいはい、
やっぱ将来のためになることをやるべきだと思うのに、そのアセンシオがゴールしたみたいな話は俺が聞くからリスナーの皆さんに突き出さないで、
それもそうでした。
そう、
まあ、ちょっと今回真面目な感じの報告になってしまった
んです。いやい
や、もう慣れたらもっとこうね、分かりやすくこう伝えられる。
いや、いいと思う今のね告知ね、今の告知KKP 高かったね
そこにつながる最後は
高かった。
はい、
先週から募集しておりますメールテーマは、
はい、
皆さんの自慢話、
これいいですね。
というわけで、皆様のこう自慢になるエピソードとか、
はい、
なんかこういうのありましたよっていうのを、はい、包み隠さず、
そうです、
恥ずかしがらず、
恥ずかしがらずに
堂々と、
そうです、今回の放送の前半の僕を見てくれっていう話予想的中させたぞっつって、
うわ
ーおらーっつって言ってたでしょ
うわーっつって、ね、
そう、もうね、あのしていきましょう自慢
あんなニコニコしてる高木久々に見たから、ね、締め切りは6月30日金曜日までとなっております。
はい、
というわけで、よろしくお願いします。
はい、よろし
くお願いします。メールアドレスは高木こだま @gmail.com、 高木こだま @gmail.com です。ホームページなんかには、詳しく書いておりますので、ツイッターなどと合わせてぜひともよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
というわけで、ようやく、
はい、
芸人らしい話が
ちょっとだけ
飛び出したところで、
はい、
今週はこの辺です。
はい、
皆さんさようなら。
さようなら。